数値で評価しても赤としては同じ値なんですけど、周りの環境によって赤の見え方が変わる。物理の方は結構大学院の方で、まあ、やってきたのもあって、その心理的な見え方とか、うんうん、なんかそちらの方をもう少し詳しくやりたいなと思って、もともと資生堂の研究ってアート&サイエンスって言われていて、うんうん、アートの要素ももう少し取り組んだ開発っていうのをしたいなと思って、アートの知識も入れています。
こんにちは、エスパークビューティーバーコンサルタントの東です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日のパーソナリティは私東と、
ヨーガ勤めさせていただきます。普段は香料の開発に携わっています。
本日は社員ゲスト会です。資生堂エスパークで働く社員が感じる美しさについて伺いながら、美しさとは何かについて迫っていきたいと思います。ではヨーさん、本日のゲストをご紹介いただいてよろしいでしょうか。
はい、本日のゲストは山脇武雄さんです。よろしくお願いいたします。
はい、山脇武雄です。よろしくお願いします。
それでは山脇さん、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、私は2018年に、資生堂に入社しました。で、入社してからは化粧品原料の開発をしてきました。で、その後今は2年前から絵画の技術を化粧品に応用するっていうような研究を始めて、今もその研究をしています。本日はよろしくお願いします。
それでは今日は山脇さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは最初に山脇さんが感じる美しさについて聞いていきたいと思います。山脇さんが美しいと感じるものは何でしょうか。
私が美しいと感じるものは、水面に映った景色が美しいと感じています。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけどもともと私、印象派のクロード・モネが好き で、そのモネの作品に睡蓮っていうのがあるんですけども、その睡蓮の絵が、まあ、どういう絵かっていうと、まあ、こう静かな池の上に睡蓮の花がこう浮いていて、で池が空を反射して池の水面が空を映してるっていうような作品になっています。まあ、それに影響されて水辺とかに行くと、その水の水面に浮かぶ景色っていうのが美しいなっていう風に感じるっていうのが理由ですね。
最初のきっかけはなんかモネの作品に注目したところと、あとその特に絵の中でその水面に関心や興味を持ったきっかけはどういったところから。
はい、ちょっと長くなるんですけど、もともと化粧品原料を開発してたんですけども、その時の担当がパール剤っていう結構キラキラしたような粉末で、まあ、アイシャドウとか、まあ、ラメみたいなのが入ってるんですけど、まあ、それをずっと担当してました。で、まあ、それでそのキラキラする色彩っていうのに、まあ、興味を持って、まあ、ずっと開発してたんですけども、まあ、それを前提にモネの絵っていうのをもう一度見てみると、水面がすごいキラキラ見えて、で別にパール剤とか使ってないんですけども、その描き方だけでキラキラしているっていうのと、なんか本当にその水銀に映ったような景色っていうんですかね、もう完全にこう鏡のような水面っていうのがすごい綺麗に感じました。
なんかモネの絵ってこう水面がなんか揺らいでる感がありますよね。
あ、そうですね。
なんか静止画だけど動きがあるように見えるというか
なんかそれがこう印象派の特徴でもあって、筆色分割っていう描き方で名前がついてるんですけど、完全に鏡に映ったような景色を描いてしまうと、まあ、単純にその空と鏡に映った空ってなんかまあ2回同じイメージを描くことになるんですけど、水面がこう揺らいでいると、揺らいでいる側はちょっとこうゆらゆらしたようなもので、まあ、単調にならないっていうのがあって、でもう一つはその筆色分割っていうのは色を、混ぜずに塗る。例えば紫色を塗るときでも赤と青を混ぜずに赤の点を置いて青の点を置く。で、遠くで見るとそれが目の中で混ざって紫になるっていうような描き方を筆色分割っていうんですけど、まあ、それが結構特徴的な派閥を、まあ、印象派って言いますね。で、まあ、そう描く メリットとしてはパレットの上で混ぜてから塗るんじゃなくて、あえてその色を最初から分けて塗ると、まあ、彩度が高く見えるっていう特徴があって、まあ、なるべくその画面全体を色鮮やかに映そうって思うと、そういう分割方法が適しているっていうので、まあ、印象派の塗り方っていうのがだんだん定着していったっていう感じですね。
実はなんか今まであんまり美術用語について触れたことがないので、山脇さんの場合は社会人になってからこういった美術に関しての勉強し始めてるって感じですか？それとも大学や学生の時代はもうすでに関心を持ったりしてるんですかね？
そうですね。私が美術に、まあ、興味を持ったのは、その原料の開発をしていて、まあ、色材に興味を持って、まあ、色の材料ですね。に興味を持って、結構絵の具も材料としては近いのかなっていう発想で、入社してから、まあ、美術っていうか、まあ、絵の具に興味を持って、絵の具の使い方から化粧品に何か応用できないかなっていうのでやってきました。で、大学はですね、まあ、光を使った分光学っていうのが、専門で学位を取ってるんですけど、それは、まあ、分子にこう光を当てて、で、その分子から出てくる光をもう一度観測すると、その分子の情報がその光の中に入っているっていうので、まあ、その分子って目に見えないぐらい小さいんですけど、まあ、光を見ることで間接的に分子の構造をまあ考察するっていうような研究をしてました。
なんか難しそうですよね。
難しそうですけど、なんか研究員の方って、なんかよくよく話聞くと本当に美術の勉強してたりとか、なんか文系の勉強してたりする方もいるし、本当すごいなって、なんかいつもお話聞くたびに思うんですけど、なんかその美大に行かれてたんですね、実際。
あ、そうですね。社会人に入ってから美大に通ってました。芸術文化学科っていうところで、まあ、簡単に言うと美術批評みたいなのを勉強してました。要するに絵を見て、それがまあどういう社会背景のもと描かれたのかとか、まあ、もう少し技術寄りだとどういう塗り方で描かれているのか、まあ、さっき申し上げた筆色分割とかも、まあ、そう塗ることで彩度を上げるとか、まあ、塗り方でどう表現しようとしているのかみたいなのをこう文章に起こして書くっていうようなことを学んでました。で、そういう論文とかも実はいくつかあるので、まあ、そういうのを読んで勉強してました。
実は私たちもなんか事前に山脇さんが書かれた論文をちょっと読ませさせていただきました。本当になんかその絵を見るときに技術の技法だったりとか、そういった解釈ありでさらに絵画を見たらより一層奥深さを味わえたなってちょっと個人的にそう思いました。
なんか僕がそのモネの作品ですごい感心したのは、まあ、また睡蓮の話に戻っちゃうんですけど、その湖に浮かんだ睡蓮を描くときに、湖に反射した木の映像は、こう、縦長のストロークっていうんですかね。その、筆を縦にシュッシュって描いていて、で、睡蓮、水に浮かんでる方は、横向きにこう、伸ばして描いていて、で、作品全体としては、その、縦と横のクロスができるような形になってるんですけど、その描き分けっていうのが、鏡に映った鏡像は縦長。で、実際にその、目に見える実像の睡蓮は横長っていうので、実像と鏡像を縦と横のストロークで描き分けてるっていうのもありますし、あとはその十字型にストロークをやることで、その目の視線誘導っていうんですかね。縦長だとこう縦の方に目が上下に動いて、横だと横になって、でその縦横がちょうどその絵画で最も注目させたい部分、フォーカルポイントっていうんですけど、そこにまあ、視線が誘導されるような睡蓮の配置だったり、ストロークの描き方っていうので、まあ、どこに着目させたいのかっていうのを縦横でも表してるし、実像鏡像の描き分けもしてるっていうので、なんかそういうのを知るとなんか結構いろいろ頭使って描いてるんだなっていうのがなんかすごい知ると面白かったところですね。
美術の観点と科学の観点からなんか光の研究対象としては何かその差とか共通点があるようでしたらちょっと伺いたいと思いますね。
まあ、業務で原料のその評価とか色の出方みたいなのを見ていて、まあ、結構その物性面でどう見ていくかっていうのは やってきたんですけど、ただ絵画って全く同じ赤でも隣に緑があると色彩対比で隣に緑があった方が赤がこう映えて見えるっていう見せ方があって、でそれってその数値で評価しても赤としては同じ値なんですけど、周りの環境によって赤の見え方が変わるっていうところがなんか面白いなと思って、そっち側を学びたいって思ったんですね。物理の方は結構大学院の方でまあやってきたのもあって、その心理的な見え方とか、まあ、色になんか意味を込めるっていうのがまあ芸術でよくあるんですけど、こういう意味を込めて伝えるとなんかその先入観のもと見るんでそちらに引き寄せられて見せるみたいな、なんかそちらの方をもう少し詳しくやりたいなと思って、もともと資生堂の研究ってアート&サイエンスって言われていて、まあ、サイエンスをベースにしてるのはもちろんなんですけど、まあ、アートの要素ももう少し取り組んだ開発っていうのをしたいなと思って、まあ、アートの知識も入れようって思ったのが初めですね。
なんかその山脇さんがさっき水面に映る景色って言われたじゃないですか。なんか実物で見るその水面に映る景色と絵画で見る水面に映った様子が描かれているものとって、なんかこう美しさの感じ方だったり、こっちの方が好きだなとかっていうのありますか？
あ、そうですね。なんかそれで言うと、ちょうどこの収録してるとこからギリギリ見えるかな。あそこの川が流れてるんですけど、海につながる。あそこを夜通るとそのビルの光が水面に映って。でこう暗闇の中で水面もキラキラしてるし、まあ、ビルはこうの光はまあ動かずにこうこうとしていて、なんかその対比がすごい綺麗だなって思いますね。で絵画だとどうしてもその静止画になるので、なんだろう、その動きを楽しむっていうのは、まあ、基本的にはできないんですけど、まあ、実物だとその、まあ、日によってビルのどこが光ってるかとか、どういう色で光ってるかとか、船が動いてるかとか違ってくるので、まあ、そういう意味では実物の方がなんか今日はどんな感じなんだろうって楽しみながらこう帰ったりしてますね。
で今ちょっと先ほど話を聞いたら、技法の面からするとやっぱ日本の絵画だとか西洋の絵画だとか、その水面についてどういうふうに描かれているところが差はあるんですかね？
あ、そうですね。結構モネの作品だと本当にその鏡に映ったように水面が完全に鏡みたいなイメージなんですけど、日本画とかでよくあるのはこう鯉が描かれていて、でその池の中まで透明に描かれてるっていうので、まあ、その場合はその水面は別に鏡としては機能してなくて、本当に澄んだ水として描かれてる。なので、まあ、極端な言い方をするとその西洋画みたいなのは、まあ、水面をこう反射するものとして描いていて、で日本画はその光をまあ、そこまで浸透させるような描き方っていうのをしてるって言えるのかなって思います。
そういった異なるところは日本人と西洋人が感じている美しさから影響があるのかなってちょっと。
あ、それもそうですね。なんか論文で読んだのはその鏡のように光を反射するっていうのが、まあ、光を一つ神様みたいな、神の意向みたいに捉えた時に、神の意向を水面で反射させてる個人の意思みたいなのを表現してる。一方で日本画とかはその光をそのまま反射せずにこううまくなじませてるっていうので、まあ、自然とうまく調和する意識を表現してるんだっていうような考察があったりしますね。あとはまあ単純に水が澄んでるかどうかっていうのも重要ではないんですけど、濁ったものを描くよりは反射させるっていうのがあったりします。あとはもう少しその光学的なオプティカルな面で言うと、その池を上から覗き込むように見るとそこが見えるんですけど、すごい遠くの景色を見るようにすごい浅い角度で見ると、まあ、全反射するので、まあ、鏡のように見えるっていうので、構図も結構重要なのかなというふうに思います。
なるほど、なるほど。
結構それモネの作品でもモネの生涯を通じて、まあ、どういうふうに構図が変わってったかっていうのを私は卒業論文で書いたんですけど、もともとはそのモネの師匠のブーダンっていう人がいるんですけど、ブーダンの構図が、まあ、空、まあ、空の王者って呼ばれてたのがブーダンなんですけど空をすごいメインに描いていて、海はまあちょっと下の方に描いてる感じで、そういう構図で撮ると全反射になるので、まあ、海がこうきらめいたように見える。 でモネの初期作品も、まあ、そういう構図だったので結構きらめいているように見えるんですけど、まあ、後半になってくるともう空は完全になくなって全面が池と、まあ、睡蓮の浮いている花っていうような感じになっていくっていう違いがあって、まあ、構図の変化っていうのもありますし、まあ、どういう師匠について構図を学んだかっていうのもなんか一つ要因になってるのかなと思います。
こういった芸術とか絵画についての勉強は実際に業務の中では今生かされているところがあるようですかね。
そうですね。なんかまさにそこをちゃんと研究したいと思って今の部署に移動させていただいたっていうのがあります。うん、まあ、色の作り方だったりとか、あとどうやって塗るとその同じものでも塗り方によって発色が変わるっていうのがあって、まあ、厚塗りで1回で塗るのか、うん、薄塗りをこう何回も乾かしながら塗るのかで発色って変わってくるんですけども、絵画の場合なんかそれを化粧品の塗布の方法とか、あと色作りのに活かせないかなっていうので今鋭意研究をしているというところですね。
特にメイクアップの方に活用できるようなところがあるんですよね。
そうですね。主にはまあメイクアップで考えてます。
なんかまあ、アイシャドウにしろ、リップにしろ、もちろんその商品の質感だったり、どういう原料が使われているかによっても変わってくると思うんですけど、なんかその使い方で印象が変わったりすると、なんか使う方もすごい楽しめますよね。
あ、そうです
ね。同じものを使っててもやっぱり違う仕上がりになったりとか、一人一人がちょっと使い方で違う印象になると、なんかすごい個性がきていいのかなってすごい思います。
あ、そうですね。うんうん、なんかまさにその、個人個人が工夫しながら自分の表現の幅が広がるような研究成果を出していきたいなと思っていて、なんかその一製品一使用方法だとどうしてもなんか固定化されちゃうんで、うん、各々の工夫で塗り方だったり、まあ、色の出し方みたいなのを工夫して自分の表現の幅を広げるっていうところになんか取り組んでいけたらいいなっていうふうに思っています。
お休みの日とかなんかどんなことされるんですか？なんかリラックスしたり。
そうですね、
趣味みたいな。
私、まあ、趣味としては読書が趣味でして、まあ、結構年間、まあ、100冊ぐらいは読んでるんですけども、あんまり分野を区切ることなく読んでいて、最近だと多数決のあり方みたいなのが読んでなんかその投票制度でも単純になんか多数決だとやっぱ指標が多くなっちゃう、51対49だと49人分の意見が無視されてしまうっていうのがあるので、うん、どうすれば最もみんなの意見を反映できるのかみたいなのが、まあ、社会選択理論っていうんですけど、なんかそういうどういう投票制度だといいのかっていうのをなんか最近読んでたり、その一つ前だと苔、あの緑の生え、苔の生態みたいなのをやっていて、で苔って結構環境変化に弱くて、ちょっとでもその水が不足するとまず最初に死んでしまう植物っていうのがあって、それを何だろう、環境変化のセンサーとして使っているっていうのがあって、その苔すら生えてないようなところはだいぶその環境破壊が進んでるっていうので、苔の生態を知ると環境破壊度合いが調べられるっていうようなのがあったりして、なんか割と、まあ、幅広くですけど、なんか深く知ると面白いなっていうのは結構いろいろありますね。
すごいですね、アンテナの張り方が。
ですよね。
ね、幅広い。
そうですね。なんか割と通勤時間に読んでることが多くて、あとはまあ図書館に行くとなんかバーっとなんかしますだいたいなんか1テーマ3冊は読むようにしてて、なんか同じ内容で読んどくとなんかどこが重要なのかなとか、あんまり重要じゃない部分はその3冊の中でばらけてたりするので、裏取りの意味でも3冊ぐらい読んでるんで、なんかそれで数稼いでるっていうのがあるかもしれないです。
すごい。分野を問わずいろんな本を読んでいく上では、なんかやっぱりその異なる分野たちから専門用語が出てしまって、でまあ、私個人的な経験からすると結構挫折したりすることが多くて、それでさらに時間をかかったんですけど、山脇さんのところは特にそういったところはないですかね。
やっぱりなんか結構精緻な理論みたいなところになってくると私もわからないところがあるんですけど、結構その使われてる単語みたいなのに着目すると、まあ、3冊ぐらい読んどくとなんかよく出てくる単語みたいなのが出てきて、でその単語さえなんかある程度どういう意図で使われてるのかっていうのがわかると、なんとなく理解できてくるっていうのがあるのかなって
思います。すごいです。
なんかそれで言うと、なんか法律、まあ、民法の勉強してた時があったんですけど、その時に
その民法までも勉強したりしてるんだ。
なんかあの法人の対義語みたいなんで自然人って、まあ、人のことを指すんですけど、はい、なんかある人と話してた時に自然人がうんぬんみたいなことを言ってた時があって、で多分その人法人じゃないっていう意味で自然人を使ってたと思うんですけど、なんかそういうふうになんかキーワードの意味を知っていくと、なんかその人が案に法人じゃなくて人がっていう内容で話してたと思うんですけど、どういう文脈で話してるのかとか、あとその人のまあバックグラウンド、多分法学部出身だと思うんですけど、そういうのも分かるので、使う単語で結構その背景まで推測できるっていうのは、なんかその時のディスカッションで学んで、なんか結構使ってる単語とかどういう意味なのかっていうのは深く知るようにしてます。
まあ、でもなんかコミュニケーションを取る上ではなんかすごい大事なことかもしれないですね。一つの単語ちゃんと知っておくと、ね、それだけやっぱりコミュニケーションも深くなって引きやすくなるってことですよね。
う
ん、
そうです、
ね。うんうん。
まあなんか業務でもその原料の部署の時には、まあいろんな部署の人と話すことがあったんですけども、やっぱその部署の人がどういう背景のもと、まあ業務してるのかっていうのが分かると、仕事のお願いの仕方もちょっと変わってきたりとか、そういうところにちょっと生かされてるのかなというふうに思います。
それでは山脇さんの感じる美しさについて迫ってきましたが、山脇さんにとって美しさとは何でしょうか？
私にとっての美しさとは、理論に先立つ光の輝きかなと思っています。その理論に先立つっていうのは、なんだろう、その見てパッと分かるっていうのがまず重要で、で特に私が、まあ、業務とかあの美大で学んできたものって、まあ、どうしても光につながるなっていうのがあって、光の輝きっていうふうにさせていただきました。光の輝きっていうのは、化粧品で使ってるパール剤のキラキラした輝きもそうですし、水面が反射してキラキラきらめく輝きもそうですし、まあ、それをこう感じ取る人の感性っていうのも含まれたものを輝きとしています。
まあ、本当に光って言っても、目に見えるものだったり目に見えなくても感じるものがいろいろあるので、うん、まあ、そういったところですよね。
そうですね。
それでは本日はここまでということで、エンディングとさせていただきたいと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではお便りを募集しています。番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。ハッシュタグ、美のひらめきでの投稿もお待ちしています。気に入っていただけましたら番組フォローをお願いします。Apple Podcast や Spotify でお聞きの方は星、評価やレビューを、スタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております。
また私たちのいる資生堂エスパークは、皆様にお楽しみいただける様々な体験施設があります。東さんが勤めているエスパークビューティーバーのほか、カフェやエクササイズスタジオ、ミュージアムなどがあります。どなたでも自由に入ることができますので、横浜にお越しの際はぜひお立ち寄りください。詳しくは概要欄に記載させていただいているホームページからご確認ください。
それでは山脇さん、本日の感想をいただけますでしょうか？
はい、普段あんまり話さないようなテーマで話せたので、僕はすごい楽しませていただきました。ちょっと細かい話とかもなっちゃったんですけども、まあ、楽しんでいただけると幸いです。
逆に私たちもあんまり普段の業務の中では芸術や絵画の見方だったりとか、あんまりこんな風に深く考えたことがないので、本日山脇さんの話を聞いたら、次回美術館に行くときに絵の見方はちょっと違うようになるかなって思いました。
本当ですね。私もたまに美術館行きますけど、ちょっと筆の動かし方の向きとか間近で見てみようかなとかちょっと思います。
今後はちょっと印象派の言葉を見るたびに山脇さんを多分思い出すと思います。
ありがとうございます。
また社員ゲスト会では、出ていただいたゲストの方に月のゲストをご紹介いただく形式となっています。山脇さん、月に呼びたい社員の方は決まっていますでしょうか？
はい、私が紹介しますのは、再生医療室の三好真美さんを次のゲストに紹介いたします。 三好さんはバドミントン部で一緒の同期でして、まあ、基礎研究をやられてる方なので、今回紹介させていただきました。
なるほど。では次回はバドミントンの話を聞けるかもしれないですよね。
それではまた次回もお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
結構。